映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。今日も2本の映画をご紹介しましょう。で、1本はですね、遠藤さんの好みだろうと思いまして、はい、最近のイケメン代表と言ってもいいでしょう、横浜流星さん主演の正体です。新聞記者とエリート官僚の対峙ですとか、葛藤を描いた社会派サスペンスフィクション映画ですけれども、その作品で日本アカデミー賞最優秀作品賞、最優秀主演男優賞、最優秀主演女優賞の3冠を達成した藤井道人監督とタッグを組んで、5つの顔を持つ逃亡犯を演じます。藤井監督は遠藤さんと同じ日本大学芸術学部出身ですから、当然知ってますよね。
はい、藤井監督は映画学科の卒業なので、放送学科だった私とはあまりこう関わりはなかったんですが、もう活躍されているのはやっぱり嬉しいですよ。
そうですよね、
その藤井監督とイケメンの横浜流星さんが組んだ映画ですから、すごく期待しています、どんな話なんですか？
それちょっと先食いしすぎだと思うんですよね。もう一本あります、はい、もう一本あります。
ではもう一本は何という作品なんでしょうか？
こちらはですね、心温まるヒューマンドラマ、ここでの話なんですね。
ここは、岩本さんなんかなまりました？
いや、なまってないですよ。多分こう発音するんだと思うんですよね。
ここん、
いや、あのね、舞台となるゲストハウスの名前がカタカナでココなんですよ。だから、まあ、監督に確認してないんですけれども、こう発音するのが正解なんだと思います。
ではココでの話からご紹介お願いします。
はい、ココはですね、都会の喧騒にひっそりと佇むゲストハウスなんですね。で、物語は2021年の東京オリンピック直後、新型コロナウイルスの影響で客足が戻りきらない状況のココから始まるんですね、主人公はココに、住み込みのアルバイトとして働く女性なんです、山本ナイルさんが演じています。で、女性はですね、あちこちを旅して回っていた元旅人のオーナーですとか、SNS にハマってライフハック動画、あの暮らしやね、仕事を効率的にするための工夫やテクニックを紹介する動画、そんな動画を配信する高齢の女性とともに、訪れる宿泊者を迎えながらつつましくも満ち足りた生活を送っていた、ここにやってくるのは何かしら悩みを抱えた若者たちで、映画はね、そんな悩める若者たちの物語、一つずつ綴られているんです。
悩める若者、気になりますね。
さすが悩める若者ですね
どんな話なんですか？
はい、第1話はですね、バイト先のバッティングセンターが潰れることになって、目標もなくくすぶるフリーターの男性の話なんですね、で、第2話の主人公、これは中国人の女性、声優になる夢を諦めて日本で就職しようとしているんですが、両親から帰国を促される、そんな女性の悩みが描かれています、そして最後が主人公自身のお話、ここでは笑顔でお客さんを迎えているんですが、訳あって田舎を飛び出した過去があります、元旅人のオーナーと知り合いまして、本当に嫌なら逃げたっていいと思うよというアドバイスをもらい、で、我慢の限界を迎えていた主人公が田舎を去るまでを描く、そんなお話なんです。こうした物語を中心に、自身の生きる場所を模索し、これからの進路に思い悩む若者たちの物語を綴っています。
じゃあちょうど私と同世代の人たちのお話ということなんですね。
そうなんですよね。
なんか身につまされそうですね。
そこもね、すごく感じると思うんですけれども、あのね、SNS にハマる高齢の女性を演じていた吉木和子さん、この方がなんか素晴らしいんですよ、私が生まれる前にデビューして、今でも第一線で活躍していますが、とってもいい味出してる、私昔ね、レストランで家族と食事していた時、隣に座ってらして、驚いたことがあるんですが、本当小柄な方なんですよね、で、その小柄な体にまとう風格、そしてチャーミングな演技に魅了される、で、何より重要なのがここで振る舞われるおむすびなんですよ、
おむすび、
はい、毎回違う具が入っていまして、お汁とともに出てくるんですけれども、 作ってるシーンから食べるシーンまで本当美味しそうなんですよね。でシンプルに食べたいっていうふうに思っちゃう。でこの作品がねデビューとなる小笹龍馬監督は公開にあたりまして、ご飯を食べる時のあのほっと落ち着ける時間を大切にできますようにというふうにコメントしてるんです。このおむすびがあればほっとできるよなって思っちゃいますよね。
確かにおむすびとお味噌汁ってもう実家のような安心感ですよね。
そうなんですよ。でここでの話っていうのはね、もうそういうものを振る舞われながらゲストサウスに集って話し合う、そんな人々のね交流、それと愛おしい日々を描いたヒューマンドラマなので、これがねこの点高く評価されて、すでに10以上の映画祭で上映されてるんです、でゲストハウスの名前でタイトルにもあるここにはですね、あの場所を示すここの他にも、誰しもがこうそれぞれの人生を歩んでいるというここ、個人の子ですね、そんな意味が込められているそうです。市井の人々への温かい眼差しと色彩豊かな美しい映像で、居場所の必要性や個々人の人生を尊重することの大切さといった普遍的なメッセージを伝えるここでの話、見る者に爽やかな感動を与えてくれますので、ぜひお運びいただければと思います。
さあもう一本は楽しみです、はい、待ちに待った招待ですね。
それはね、あの遠藤さんの個人的見解だと思うんですが、はい、でもね、あの横浜流星さんってただのイケメン俳優ではないっていうのは事実だと思います。あの特にね去年公開された春に散る、これ佐藤浩市さんとダブル主演で、64やラーゲリより愛を込めてなど社会的な作品を大ヒットに導いた是々孝久監督で、ボクシングをテーマにした非常にいい作品だったんですが、ボクサー役のね横浜流星さんのボクシングシーンものすごい迫力なんですね、でそれもそのはずで、横浜さんプロテストに合格するほど本格的に役作りをしていたんです、
プロボクサーのテストに合格。
そうなんですよ、もう横浜さんね、もともと空手が特技なので、格闘技は得意なのかもしれませんが、それにしてもねプロテスト難しいですよ、すごいですよね、でちなみに空手では中学生の時に世界一になったそうなんです。
そうなんですね、
はい、でこの他にもダイバーの役の時はですね、泳ぎが苦手なのにスキューバダイビングの免許も取った、役についてもね、演じるというふうには言わずに役を生きるっていうふうに表現するんです、それほど役作りに打ち込みこだわりのある役者さんなんですね、だから演技もどんどん良くなっていまして、主演映画も本当にねもっとヒットしてもいいなと思うんですよね。で正体とてもいい出来なので、今度こそね大ヒットしてほしいなと思います。
もう岩本さんも大絶賛の作品なんですね、
はい、監督が藤井道人さんということもあるんですよ、新聞記者だけでなくて綾野剛さん主演で自暴自棄になっていた少年期に暴力団の組長を助けたことでヤクザの道に入った男と、でその組長の姿を通して現代におけるヤクザとその家族の実像を描いたヤクザと家族ザ・ファミリー、これもね心にしみる作品でした、こういった社会的作品だけでなくて、小松菜奈さんと坂口健太郎さんを主演にした余命10年、これ数万人に一人という難病を患い余命が10年であることを知った20歳の主人公の女性が死に向かって精一杯生きる様を描いた作品で、興行収入30億円を超える大ヒットになりました。この映画ね、いわゆる難病ものと言われる映画のお手本と言っていいほど心に迫る作品に仕上がっています、その藤井監督と横浜流星さんのタッグということで、私も期待を込めて試写を拝見したんです。
もう岩本さんの期待通りで、もうスタンディングオベーションですか？
タッチはしなかったですけどねでも本当その通りで、横浜さん演じるのはですね、日本中を震撼させた殺人事件の容疑者として逮捕されて死刑判決を受けた男なんです、で刑務所を脱走した男は顔を変えながら逃走を続ける中で、日本各地でさまざまな人々に出会います。東京でフリーライターをしているとき、家がないところを助け一緒に暮らすようになった女性を吉岡里帆さん、大阪で日雇い労働者として働いていた時の同僚に森本慎太郎さん、で長野の介護施設で働いているとき男に淡い恋心を抱く同僚を山田杏奈さんが演じています、そして日本中を潜伏しながら縦断する男を追う刑事、これがね 山田孝之さんなんですね、うん、山田さんは知り合った人たちにこう事情を聞くんですが、彼らが出会った男の印象、これ本当にそれぞれ別人と言えるほど違っていたんです。
その別人のような印象っていうのは、はい、その横浜さんが演技で表現されたっていうことなんですか？
そうなんですよ、まあ、最初ですね、横浜さんが登場した時真面目にですよ、え、これ誰だっけっていうふうに思ったくらいなんですね、うん、もちろんメイクあるんですが、立ち振る舞いも全く違いますし、本当に別人のような印象なんです、うん、全くイケメンには見えないっていう時もありますし、やはりね、すごい役者さんになってきたなと思います。来年の大河ドラマの主役、こちらも期待が持てる、そんな演技でした。
うん、もう横浜さんの役への向き合い方だったり、はい、こう芝居を突き詰める姿勢が評価されてますからね、
うん、そうなんです。アイドルのような外見だけどアイドルを目指さなかったっていう理由がよくわかりますよね。まあ、以前インタビューした吉沢亮さんもそうなんですが、はい、まあ、男性からも好かれるいい俳優がまた一人生まれたなと思うと本当嬉しいです、うん、で藤井道人監督とは前回のビレッジも良かったんですが、二人の関係もどんどん練れてきて、今回はね、さらに上を行った感じがします。藤井監督ってね、作品ごとにテイストを変えてきますし、手だれですので、まあ、私とね、割と年齢が近いんじゃないかというふうに勝手に思っていたんですが、まだ30代なんです、うん、日本大学芸術学部、やはりね、芸術関連で素晴らしい人物を輩出していますよね。遠藤さんもそうですよね、うん、
はい、いや本当に放送学科の卒業生でたくさん素晴らしい先輩いますので、私もこのいわき市でこう、はい、その方たちと並ぶようなビッグな人間になりたいと思います。
なんか矢沢永吉を思い出しますが非常にね、頑張っていただきたいと思います、はい、で原作の小説を書いた染江為人さんは芸能マネージャーからデビューして、来年はもう一本映画化されるという注目の作家なんです、うん、まあ、今注目のクリエイターたちが集まって力を込めた正体、こちらもね、ぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した正体とココでの話、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
正体はポレポレシネマズいわき小名浜、ココでの話はマチポレいわきでご覧いただけます。また全国の劇場で公開されていますので、詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。